後世新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの平松誠志郎がお伝えします。114回目の今日のテーマは長崎のタコその2です。かつて長崎では旗揚げの季節になると、市内の旗店では波に千鳥や丹後島など色とりどりの旗を店頭に並べ気分を盛り上げました。またこんぴら山や風頭など旗揚げの場所には旗店が思い思いに幕を張った仮の出店を構え、自慢の旗の販売はもとより夜間付け、さらには揚げ方など万端教えてくれました。醍醐味はビードロ夜間による旗と旗の切り合いです。切った時のあの感触は何ともたまらないですよね。もちろん切られますと旗はもちろんビードロ夜間、寝夜間も取ったもののもの、そこで先を争って切られて空中を漂う旗やビードロ、寝夜間に殺到、私のだ、いや私のだと奪い合い、果ては喧嘩となりました。ところで旗揚げの名人たちは印旗と呼ばれたそれぞれ専用の文様の旗を揚げていました。中でも有名だったのが我が国写真のパイオニア上野彦馬で、その文様は青い水に真っ赤な楓という鮮やかなものでした。この楓については彦馬の愛人の名前などと面白おかしく言われていますが、これは事実ではありません。というのは彦馬の父春之丞はかつて上野彦馬の撮影局のあった伊勢町四番の川端に別荘を構えました。この別荘は中国の唐の時代の土木という人の漢詩参考にちなんで停車園と呼ばれました。この漢詩は創葉は次月の花よりも紅なり、つまり霜を経た楓の葉は春に咲くどの花よりも燃えるように赤いと真っ赤な楓をめでたものですが、それにちなんで一ノ瀬川もこの辺りは楓川と呼ばれました。もうお分かりですよね。彦馬の印旗の文様水に楓は愛人の名前などではなく上野家の別荘停車園、さらには楓川にちなんでいるのです。ではここでお時間となりました。当世新長崎物知り手帳を次回もどうぞお楽しみに。